はい、さい、青沖縄ワッターバンド、今回で50回目やいびん。
おー、パチパチパチパチ。
この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りします。青沖縄は沖縄県内外海外に住むうちなんじゅや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
最近のニュースはもちろん、沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント、美味しい食べ物などなど、実にバラエティに富んだ内容を私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。
うちなんちゅのうちなんちゅによるうちなんちゅのためのラジオ、もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。ですね、メッセージ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットチュラジオドットネットから送ることができます。そして動画も配信してます。阿波沖縄では動画も配信しています。今お聞きのサイトチュラジオのトップページ左にあるクリックボイスのバナーをクリック、チュラジオ各曜日のパーソナリティ紹介写真の下、ビンゴビンゴ、毎週月から夜11時より生放送ライブ、動画も同時配信をクリックして動画のページに飛んでください。
OK?
OK です。
はい、さい、レオナです。
リンダです。
ヒロです。
チエです。
アオティハーティユーコです。
はい、
はい、はい、
今日はこの5人で、
はい、今日はゲストが来てますね。
はいはいはい、
お願いします。
はい、じゃあ、 あれからまた1週間経ちましたけども、
あれから1週間
ちょっと近況というか何ですか。
ああ、そうですね、はい、あ、まあ、最近のニュースは、うん、まあ一応やっぱり昨日のワールドカップ見ました。
見ました。結局最後まで見てしまった。
そうそう、うん、もう近所迷惑だったと思います。
そんなにうるさかったの？
うるさくしてました。
あ、そうなんだ、すごい。
だけどどうせ隣もやってるよってことで、うん、まあ、うん、危なげな感じもありましたけど、よかったと思います。どうですか？うん、
まあいい試合だったと思う。
うん、
う
ん、
見てない。やばい。あの、家にテレビがないで教えて勝ったんでしょ？
勝ちました。
勝ったんだよね。すごい。
バンクルワセって言われてたし。
バンクルワセ？
この日本対カメルーンだったんだけど、もう負けると思われてたから、バンクルワセだ。
そう言った方がいい。
こんな時でも頑張れ日本なのかな？あれはバレーボールだけ？
頑張れ日本チャチャチャみたいな。サッカーはないんでしょうね。
何だったかね、
何かね、よくわかんないですけど、まあそんなサッカーです。
で、はい、は
あと今日のニュースで、あの、うん、菅新首相ですね、
うん、
今日15日なんですけど、はい、昨日の衆議院代表質問の中で、うん、あの米軍の日米合意について、米軍との最高渉や閣議決定見直しを行うつもりはないと、まあ、日米合意見直さずと言い切ってます。みたいな。
あ、言っちゃったんだね。あ、まあ、言うしかないかもしれないけどね、まあ、今の時期はね、
ここでね、
首相になったばっかりで、
うん、矛盾だらけといえば矛盾だらけという、うん、いつも思うんですけど、菅さんが言う、あの、日米合意に基づいたのを、あの、崩さずに、でも沖縄の負担は軽減していきたいっていう、
うん、そうそうそう、どんなしてよ、
どんなしてよって、うん、そこが合ってないって思うところはいつも感じますが、さ、うん、てはて、
まあ、引き続きニュースを追いつつ、
ね、
まあ、沖縄の中でも世論を高めて維持していく、その努力は必要だなって。
なんか山知事に会ってたさ、
うん、
あれって沖縄でやってたの？
うん、知事が表敬した、
うん、あっち行ったんだよね。
で23日に来るかもしれないんで、
いやこれで23日お願いしますって来たらもう解散よ。
そうだよね、
慰霊の日に
もう解散よ。
だって慰霊しに来るんですよ長は。
だってこんなにさ、怒らそう怒らそうとする生徒珍しいね。あの復帰の日に来てお願いしますって言って、
慰霊の日には他の師匠も来てたよね。
うん、来ます。
来てたけど、うん、わざわざ慰霊の日にまた来て基地お願いしますって言いに来るわけ。
確かに確かに。
言わないんじゃない、
わからんよ。まあまあまあまあ、
いいそうでは、
見とこう、ね、
いいそう、うん、見とこう、
様子見ときましょう、
はい、
今なんかねこの東アジアの不安定やとか抑止力って言ってるんですけど、うん、それでは全然この納得いかないのでね、もうちょっと説明が必要だと思いますね、
はい、
まあ、そんな感じでいいんじゃないですか。
はい、
はい、青沖縄バッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはバッターバンド、私たちのバンドよという思いでやっています。この後12時までお付き合いください。
青沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオドットネットから送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄あれこれ、
はい、さいレオナです。
リンダです。
チーローです。
チエノーマルです。
黄色じゃない。
あ、じゃあアーティハーティユコです。
はい、はい、今日のコーナーなんですけど、
はい、
まあ、一応ハワイつながりというかハワイに留学してたんですけど、自分もハワイを経験して沖縄ととっても似てたもんだから、いろんなことでなんか沖縄もやばいかもしれんって言って感じるきっかけになって、
うん、
ちょっと今いろいろね、沖縄でもこういったバッターバンドとかやらんとなっていう風に繋がったんですけど、まあそこで勉強してきたお二人がちょっとおぶち会議についてっていうことなんですけども、はい、ちょっと説明をっていうか、
はいはい
はいはい、
まあ、正式名称はおぶち沖縄教育研究プログラム10周年記念会議ということで、まあ、10周年ということでこれは10年前にできたプログラムなんですけれども、
うん、
あのサミットの時にクリントンさんが来てた時に、
うん、
あの沖縄から人材をハワイに派遣して勉強するそういうエクスチェンジプログラムを作りましょうということで、でおぶちさんの名をね、おぶちさんを忍んでその名前をつけておぶちプログラムという名前になっているんですけれども、
うんうんうん、
それが10周年を迎えるっていうことで、これ2つのパートに分かれてるんだけど、このプログラム自体はね、
うんうんうん、
あの一応日米の、
うん、
これなんていうの、日米なんていうの共同でやってますみたいな感じだから、うんうん、日本が研究者を送る、お金出して、うん、でハワイの東西センターがお金出して今度は学生受け入れるっていうことで、うん、両方から成り立ってるわけね、
うん、
これは一応お二人はその奨学金で、
そうそう、奨学金で自分たちは学生として、
うんうんうん、
東西センターはハワイ大学、
ハワイ大学の中にあって独立した、ね、国の研究機関なんだけれども、そうそうそう、の大学の中にあるっていうことで大学はハワイ大学に行くわけね、う
ん、で所属はハワイ大ではないんだ。
一応ね、なんだろう、ビザをもらってるのはイーストセンターからなんだけど、
うんうん、
でも大学に所属の大学はって言ったらハワイ大学。
ああ、そうなんだ。うん、オッケーです。
そうそうそう。そういうところで勉強しているんですけれども、うん、それの10周年記念ということで会議をやろうと、
うん、
学生が中心になって、いろいろ企画してどんな話するって言って、なったのがこの10周年の記念会議です。
うん、
はい、
うん。
どんなことが、発表というか、催されるんですか？あ、まずそれ、その会議、
うん、
いつ？
あ、もうすぐなんですけれども、6月19日土曜日、
はい、今週の
土曜日ですね、
うん。
これもちょっと長丁場の1日かけた会議になるんですけれども、
うん、
場所が沖縄市の、足びな、コリンザ3階にある劇場、あそこで、やることになりました。で、会場が午前10時、で、開演が、10時半ということで、
うん、
3部構成で成り立っています。で、なんで3部構成にしたのか、その流れ、うん、 は、まあ、リンダがじゃ説明してくれる。
一応長い一日なので、できたらみんな全部いてくれたら嬉しいんだけど、はい、まあ、忙しいさ、いろいろイベントも沖縄あるし、はいはい、父の日の前だし、うんうん、ということで、まあ、目的に合わせて来てもらえたらいいかなということで、うん、自分たちが一番伝えたかった3つのことを、はいはい、あの一部2部3部にやりました、
はいはい、
で一部は
何時から一部は
一部は10時半から12時20分まで、
うん、
であのタイトルがね、はい、これまでの留学制度と今後のアジア太平洋ネットワークの可能性ということで、
うん、
ただ行くだけじゃねえさね留学って、
はいはい、
で今まで長いこと、まあ、戦後から数えても60年からずっと、うん、あのいろんな形でみんな留学してるんだけれども、
うん、
それを総括しつつ留学するってことは一体何なのか、
うん、
あの沖縄がどんなしてハワイあの何太平洋とか、
うん、
とあのアジアとネットワーク作りできるかねっていうのの可能性をその振り返りながらその制度を話し合おうっていう、
うん、
だからこれから留学に行きたい人、
うん、
で留学行って帰ってきてああじゃあこんな意味だったんだね自分が行ったのはっていうのを、
はいはいはい、
知りたい人に来てほしいなと、
うん、
で第2部はお昼挟んで1時半から4時までなんですけれども、
うん、
ここの見どころは、
うんうん、
このドキュメンタリー映画をやるんですけど、うん、それはハワイのあなんていうの併合アメリカへの併合と軍事化を検証する作品として、はいはい、
ハワイ王国だったんだよね。
そうそうそう、ハワイ王国だったのがね、
アメリカの琉球王国だったみたいな。
そうなんですよ、
似てるね。
もう本当にさ、政治的な理由、
うん、
軍事的な理由で取られるわけさね、
うんうん、
その過程をドキュメンタリーとして、
うん、
先住民である学者が流してるわけ、
うん、
だからその本当に批判的に、
うん、
要するにアメリカが作る教科書が喋ってるハワイの歴史ではなくて、ハワイの人たちが自分の目線で見てる。だから、
うん、
でこれがねあの山形の映画祭とかでも出たらしいんだけど、今回初日本語訳付きで流れます。
字幕付き、
うん、日本語字幕、
ね、
だからぜひあのハワイに少しでも興味がある人は来てほしい、うん、というのはやっぱりハワイのイメージってなんかフラダンスとかこんなのだけど、
楽園みたいなね、まあ、沖縄と思われるような、
もう全く似てるから、
フラダンスとかね、
ちょっと分かってほしいな。みんなにちょっと自分たちがハッとしたハワイでの体験をちょっとシェアできたらなと。でその後にパネルディスカッションがあって、太平洋のど真ん中ハワイで学ぶ意義と、やっぱり今レオナが言ったみたいに似てるさね。だから沖縄から出てハワイって似てる、政治的にも似ている場所で勉強するっていう意義はやっぱりちょっと大きかったなっていうことで、
うん、
それについて話をします。
本当ね、文化的にも経済的にも言語とかも
そう、言語
ほとんど似てるよね。
されたりとか文化もなんか何あれ、あとあんたたちのはなんていうのあれ、あんまりいい文化じゃねえからこんなのやったらダメよとかって
抑圧、はいはいね、
されてきてたさ。
そうだったね、日本の文化とかアメリカの文化上等ってからね、
うん、でこんなのとかもさ共通するところがあると思うので、文化をなくしたら心もなくすじゃないですか、うん、ということ で第3部は、4時15分から6時までの、
うん、
でこのまた見どころは、うん、このパネル、まあ、パネルディスカッションの話からした方がいいかな、うん、これは研究成果を実践へということで、
うん、
沖縄社会への貢献の可能性ということで、
うん、
いろいろ留学したり沖縄から出て、うん、内地でも、まあ、離島から本当に出てきてるとかでも、うん、やっぱり視野が広がるさ少しね、うんうん、
広がる。
でそしたら何かしたいっていう思いとか、あこれはこんなだったんだっていろんな思いがあるんだけど、これを実際行動にどんなして移したらいいんだろうとか、この気づいたのをどんなしたら表現したらいいんだろうとかっていうのがわからない人がたくさんいると思うんですね。だからそれで今実際に実践の場で活躍してる人たちの話を聞いて、どんなきっかけだったかとか、つながればいいんじゃないっていうことで、でそこで実践者の一例として2人紹介したいんですね。それが沖縄的短芝居っていうことで、
うん、
あのどこだった、どこの出身だった、
伊波、あのうるま市、あの
石川の
伊波の、出身 の、 あの日賀遥さんっていうパフォーマー、パフォーマンスアーティストの方、
うちな口のね、
うちな口の、
うん、
で彼女が、フェンスっていう名前の、タイトルの、お芝居と、うん、あと伊波の魔法を使って、伊波の本当に方言使った、うん、あの一人芝居を、
はいはい、
あのやってくれることになっています、
うん。
そしてもう一つの紹介する実践例がレオナなんだけど、
はい、紹介されます
レオナの活動を、うん、あの10分ぐらいのビデオにまとめたのをみんなに見てもらって、こういう人もいますよっていうことで、でその後にそれぞれの分野で活躍なさってる
方々にあのお話ししていてもらってさ、あのだからね、聞いてる人がああちょっとあの人と話したい、自分も何かしたいっていうつながりに、で一応これネットワーク作りって、海を越えたネットワーク作りと交流の可能性っていうことで、
は
い
は
い、
これね5年前に知りたかったね本当にいいね、
うんうんうん、ぜひ来てください。
そうだね、
もう一回日にちと場所を、うん、
はい、6月19日の土曜日に
来る土曜日、ね、
沖縄市の来る土曜日です。沖縄市のアシビナーコリンザの3階にあるあの劇場でやります、うん、10時から会場、それから最初のオープニング始まるのが10時半、うん、でお昼挟んで第2部があのドキュメンタリーから、うん、あの始まって4時まで、
うん、無料っていうこと、
無料です、無料です。です、もちろん、もちろん。完全無料で、4時から、この、レオナさんたちの、パネルディスカッションと、内名口芝居、活動ビデオなどなど、実践っていうテーマで、最後やります。で、その後、実は、18時半からは、交流会っていう名の、交流会があります。交流
会。あ
の、そのままの。うん、でも、そこは、本当に、会議来てみて、あ、もっと話したいっていう人ももちろん、歓迎ですし、
そうだね、ネットワークつながるね、うん。
で、パネル1とかは、キーワードが世代間の交流ということで、うん、沖縄の留学って結構一番ピークだった時期、うん、一番ピークだった時期っていうのが1960年代、占領期時代、統治時代で、うん、その時にもうたくさんの数の沖縄の人が特にハワイに派遣されていて、うん、復帰とともにそれがなくなったわけ。で、自分たちのお墓地っていうのがその復帰後のハワイに留学っていうのの、復帰後の復活バージョンっていうことで、結局60年代行ったおじさんおばさんたちが、もう熱く若者もじゃ、もう一回ハワイに送りたいっていう熱意のもとにできたっていう背景も実はあって、
それが2000年までできなかったんだ。
そうそうそう、
そういろいろ頑張っていただいたんですけど、クリントンさんの一言で、
そうそうそう、まあそういそこに至る経緯までにはこうやって60年70年代に行ったこの先輩方の熱いなんか支援がたくさんあったっていうのを聞いてます。だから、はいはい、そういったね、今60代、たぶん70、60代後半の世代の人たちとやっぱリアルに話一緒の場に座ってお話しする場っていうのを作りたいっていうのがまあ一つあって、
いいね。
だからさ、一応パネルもさ、意識したわけ、はあはあ、今こんなしてお淵で行った学生と、研究者として行った人と、で60年代に行った人っていうのを一人ずつは入れたいねって言って、そしたらね、いろいろ話してきました、はいはいはい、
そういうジェネレーション的な交流っていうのも入れてあるし、あとまあいろんなジャンルの交流っていうのももちろん、特にレオナさん のパネルなんて、比嘉泉さんっていう芸大の先生とかは流部 のスペシャリストで、ハワイでフラを勉強して、ハワイでフラをやる意義っていうのを考えて深めて、で沖縄で流部するってことどういうことなんだろうっていうの多分話してくれると思う、
うん、
だからフラとかそういった話にも興味ある人は違った視点から、
うんうん、そうそうそうそう、そう、娯楽としてのフラじゃなくて、まあ、沖縄なんか流行ってるってさね、
流行ってる流行ってる、
だからいいことだとは思うんだけど、でもある面娯楽としてのっていうのじゃなくて、やっぱりちゃんと
文化、
そうそう、人のね、
神聖な面もあったりするんですよ、
そう、とっても神聖なものさね、だから人の文化を借りてやってるから、まあ、どうしても学ぶ責任はあるから、
そうだね、リスペクトしてね、
そうそうそう、で、さっきクリントンさんの話がちらっと出たんですけど、やっぱりサミットでできたって、まあ、いろんな頑張りがあってできたではあるけれども、やっぱりちょっとした政治的な絡みもついてきてる、
もちろん、でもこれってね、新しいことじゃなくって、60年代にもうアメリカ政府が本当にたくさんの沖縄の人をアメリカに送って留学させたっていうのももちろん言えば政治的占領期だって時代だし、これって別に沖縄にとってはお淵に限ったことでは絶対なくって、ただそういった背景っていうのに自分たちが無関係じゃないし、自分なんかも無意識じゃないっていうスタンスを持って、まあ、やりましょうっていうのが私たち学生出身の、ボトムラインというかになっています、
そうそう、そしてハワイのことをさ考えたいっていうのは外から見て沖縄っていうのもあるんだけど、自分たちのことをよく知らないとルーツとかね、沖縄のことわからないとダメさ、だけど同じように自分たちがハワイっていう土地で勉強させてもらってるから、その人のねお世話になって、人の土地で世話になってるから、ちゃんとそこの人たちのことも学ぶ責任っていうのはあるんじゃないかなと。だってあれさ、引っ越しとかした時にもその土地のなんか神様のところに行ってお願いねってやるっていうさね、 ちょっとあれと同じ
かな。俺だったよ、引き払ってくるときに。
本当に
沖縄のお王さんか習ってから、
うん、あー偉い。
犬館がありそうなところとか、うんうんうん、屋敷の外にも、うんうんうん、ここだって思うところでいいから手合わせてから感謝しなさいとか、うんうん、
あーこれ大事ね、うん、本当に、
うん、こういうさ感覚はハワイの人も先住民の人たちもあるんだよね。
そうこれは
ね、この土地に対するこの気持ちも
リスペクト、
はい、習ったのに最近かっこいい言葉、まあいいや、はい、
まあ、それはまた後で話しましょう。ハワイのいっぱい
そのコミットメントの話で、
うん
うん、ちょっと
そ, う、ね、そうそうそう、このだからさっき政治的な背景があるって言ったさね、うんうん、でさそれってさ、なんかやっぱりこういう背景があってとか、うん、ちょっと厳しい目で見ている大人の方たちは、うん、あんたたちこんなしてアメリカから支援されてって思ってる人たちもたくさんいると思うわけ、うん、で自分たちもそれが見えるわけさね、政治的ね、いろんな絡みがあってこれがあるんだなって、だから複雑だわけ、お金出してもらって勉強してるありがとうではあるんだけど、うん、あちょっとなんか利用されてるところもあるのかなとか、うん、逆に自分も利用してるし、うん、だからそういうなんかこの葛藤っていうのが、うん、そのまま沖縄の全体のカット、ね、沖縄島琉球全体の
公共事業だったりね、
そうそう、
カットにつながるかな、
ね、ね、
うん、そう、それが沖縄らしいといえばらしいし、うん、でうちの実行委員のメンバーが最近シェアしてくれたのが、うん、今東京の大学に通ってるんだけど、うん、周り見たらなんかフルブライトとかいろんな留学制度使っていっぱい留学
してる。フルブライトっていうのはその制度、
制度です、留学制度、うん、があって、そういうのでいっぱい留学してる人はいるんだけど、うん、自分たちが感じる多分負い目とか全然なしに自由に留学してて、うん、なんで自分たちだけこんな負い目を感じて、うん、留学してるっていうのを感じないといけないのかっていうのをやっぱり考えたいっていう、で、その、うん、でそれをやっぱり自分たち乗り越えたいっていう、乗り越えて何ができるかっていう、うん、コミットメントを探すためにやっぱこの会議を頑張ってオーガナイズしてきたってところはあるかもしれない。
うん。なんかさっきここに来る前にその葛藤をちょっと説明してもらったんですけど、うん、やっぱりこう聞いてみないとわからなかったこと で、うん、で、ただの奨学金なんだ、おぶち奨学金っていうのは知っていたけど、うん、なんていうの、この沖縄に基地があったり戦争体験があったり、うん、でかつ今お金がいっぱい入っ税金で入ってきて、で公共工事抜け出せない、うんうん、なんかそういう恩恵も受けてる、そうそうそう、でも基地いっぱい置いてる、うん、そういうジレンマ負い目があって、うん、でこういう奨学金もなんか同じように感じないといけない、ね、なんかこういう状況だからこそある奨学金だから、うん、でなんかうん、このフルブライトとかとは違うっていう意味がそういうことでしょ、うん、だからなんか、ああそう
常にね、
う
ん、日本とアメリカと
何においても
そう日米っていう政府が絡んでくるっていうのはもう逃れられない運命かもしれない、
うんうん、もうそれで勉強させてもらってる自分としては勉強は勉強さね、うん、で本当それで100% なり 120% なりね、吸収してくるもの、うん、してきてっていうのがあるんだけど、それの出どころがっていうのを、うん、ってことだよね、
うん、
それでなんか責められたり、
う
ん、
そう、でもねこれって
でも責任だよね、結局それで
本当にそう、責任のやっぱ重さをやっぱ感じないといけないと思う、自分たちも、うん、ただもらってもらいっぱなしっていうわけじゃなくて、うんうん、それにこれ応募要項にも必ず書いてあるんだけど、うん、沖縄にどう貢献できるかとか、やっぱ問われる、書かれる、書かんといけんわけ。
いいね。
し、帰ってどういうことできるか。
これ留学前の話でしょ？
そうそうそう。提示しないといけんが、みんなこれを熱い思いを、まあ、やってそれを通ってきてる人たちではあるから、やっぱそれをじゃあ、どういうふうに形にするのかっていうのが、やっぱ私たち今問われてることなのかなっていうのを感じる、とっても。
一応ね、応募した時に分かってるさ、これはこんな、まあ、ここまで、入ってまで、入っていろんな人から説明を受けた時にもっと詳しく知ったけど、でも、ね、サミットの時にできたとか、うん、なんとなくわかるさ、うん、ああまた基地があるからもらったんだぞね、うん、みたいな、うん、でそれをこっちもしたたかに利用してるさね、うん、だからその自分のしたたかさと、うん、なんで負い目感じんといけんばっていう、うん、このまたぶつかりと、
ね、俺はおうち奨学金じゃなくて留学したんだけど、あの時にこの話とか聞いてたら、うん、もっと早く目覚めたかもね。
あんまり話しなかったね、そういえばね。
飲み会だけ。
それも家庭という
か、ね。まあでもまあ、感覚で、俺はだから感じられたから、あれなんだけど、でもまあ、自分でその気づくには、 で時間が、うん、時間もかかったし、うん、か誰からも習えなかったし、
でも、悩んだ。私は本当に応募する前までギリギリ悩んで、実はハワイの先生に相談もしたぐらいってば、先生にこんな奨学金があって、もうこれしか私あの学校に残るあの道筋が今考えられないと、うん、でもこれやったらあのなんか裏切り者みたいな感じになるかなって先生に実際あのハワイアンの先生に聞いてから
素直だな、
うん、どう思うって言って、うん、先生がそんなことないよ、みんなハワイアンみんなこんなしてから教育 の, あのオプチュニティ取って、うん、それから何ができるかが大事だよって、ね、みんなあの先生もこの先生もみんなこのアメリカ政府からの奨学金でみんな勉強してる、そうじゃないとできないもんって言って、うん、背中押してくれたっていう経験はある、うん、まあ、
それに対しては感謝だよね。
うん、
ちょっとツイッター行きますか。
はいはい、お願いします。
今日もたくさん来てますよ、ありがとうございます。どこから行きますか。
まあちょこちょこ 2,3 を、
うん、サッカーの話も、
あの匿名さんが、はい、サッカーは全く興味ないけどはやぶさ生で見たその時間にテレビ見てたんですね。で、おぶちグラスルッシュさん、
グラスイッシュさん、
グラスイッシュさん、19日、長い
一日、
うん、1日だけど楽しみにしてます。
ぜひぜひ
お願いします。
疲れない程度に来てください。ご理解来てね。
と、キナ、ペイチンさん、あ、ペイチン先生ですね、うん。ハワイにも、今も親戚いるし、母が3世です。
おー、ぜひぜひ来てほしいですね。
ということです。あと、浦枠さん。同じ土地を経験した人同士でのジェネレーション的な交流ってのが今そういうのが薄くなってるだけにいいですね。先輩たちに学ぶことはたくさんありそう。
ありがとうございます。
いい機会ですね。
そうですね、
あの太田元知事とかも留学してたよね、
昔
ね。
そう
そうそう、そのあれだはずね、
太田さんも
昔、
うん、
あ、ハワイだったの。太田さんも、
太田さんもハワイにも行った
。60年代の東西
センター、60年代の、
そうだ、ね、大陸かと思った。
大陸も行ってるよ。
あ、両方、
うん、あの先生たちは行っている。でもなんか結構沖縄の、あの、有名なインテリ、あの、もう明治代、時代とか、あの、もっと上の世代の人たち、なんか、イハフユとかも実はハワイに行ってた。
そうそうそう。
だからこれちょっと辿ったらちょっと面白い。ちょっと沖縄学的な
系譜、うんうん、で、深いね、長い深いつながり。そうそうそ
う、繋がりが実はあるわけ。
いいね。うん、いいね。
そう。でさ、ちょっと心、なんか、言い訳がましいけど、うん、なんであんたたちがハワイを語るわけみたいなところも一応あるわけね。でもこれは私たちがハワイを語りたいわけじゃなくて、私たちがうちなんちとしてハワイに行って、うん、ハワイを見るおかげで、見たおかげで学んだことで、うん、自分たちの目に映ったハワイだから、うん、あの別に代弁しようとしてるとか、そういうことじゃないので、
それはね、気をつけたいね。
ぜひ、
気使ってるね。
でもさ、それがとっても大事なのね、語られる、ちょっと、暴力性っていうみたいなものが、やっぱハワイではとっても重視されるし、問題視されてきてる、やっと。
そうなるほどね。
誰の声で喋ってるかって。
そうか、沖縄にも言えることですね。
そうですね。本当ね。
そうだね。
まあ、なんていうのかな。こうその土地のことを外の人だからこそ見える目で見て研究したり語ってくれるっていうのはありがたいでもあるんだけど、でそれをやるべきもともといる人が、
配慮というかね、リスペクトというかね、
それももちろん必要なんだけど、この人たちがまあやってないっていう現状はあるよ。沖縄で言えば沖縄の人たちがね、よく知らない、知ろうとしないっていう現状があるさ。だそれはそれで責めるっていうのも変な言い方だけど、
素敵、
また反省しないといけないんだけど、こう外から入ってきた人にこうバンバン出ていかれると、ちょっと元からいる人が引いてしまうっていうのは一緒だね。
一緒一緒、
自分意見あったのに自分のために喋ってくれてるみたいなね、
なんかちょっと悔しいみたいな、
あるある、
あるある、
なるほど、
あります。じゃあちょっと一個メール行ってから CM 行きましょうね、はい、次に行く前に、
はい、
はい、お願いします。
メール、
うん、
はい、鳥さん、40代男性、東京都からです。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。
こんばんは。
今宵もお疲れ様です。はやや、はや、
はや、はや、
はやや、
かわいい、
はや、50回目の放送ですか。もうじき例の日、もうじき1周年ということですね。しみじみ、まあ、このところ、ツイッターへの、ツイッターって書いてね、方言ばかりで魂を書いてるかとも思い、メールをしたためました。現在地、大分県の薄木、薄石、薄、なんだったっけ、薄、薄木、 さっき調べたんだけどな。
臼杵市。
臼杵市。梅雨入りの 雨雲の下、星も月も見えません。沖縄の梅雨明けは近きことと思いますが、少々晴れない心持ちですね。あ、ちょっとくしゃみしたい。ごめん。さて、来週の放送へは参加できませんので、あしからず。あらかじめのご連絡。6月23日の節目にあたり、1週間ほどそちらへ滞在の予定です。工場のこと、山下町の洞窟を拠点に様々な手仕舞いに参ります。ところで、マブイを落としたキジムナーさんはお元気？私も青いマブイ玉を探していますので、うん、よろしくお伝えください。
はい、伝えときます。はい、
ひとまず再来週までごきげんよう。またやーさい。
ありがとうございます。ちゃんとね、出席の報告もしてくれるから。
いいね。キジムナーさんにはじゃあ、お伝えしましょうね。
キジムナーさんは、週末あたり、ザマミに出没するらしいよ。
マブヤを探して。
マブヤ探してるんじゃないですかね。
そうなんだ。は
い、某情報が入ってます。
マブイを見つかるといいですね。さてさて、は
い、いいですか、はい、
一回 CM 行きますか。
はい。沖縄あれこれ、おぶち会議についてでした。
フィードバック、ポッドキャストインフォメーション。ワン、ツー、スリー。Tラジオボリューム50回目のスペシャルゲストはフリーアナウンサーの本村ひろみさん。ラジオのパーソナリティや披露宴イベント司会者として活躍するひろみさん。その他にもデザインやイベントプロデュースを手掛けたり、とにかくアクティブ。小さい頃のこと、イギリス留学のお話、今興味のあること、新しいブログのコンセプト、何でも聞いちゃってます。ぜひお聞き逃しなく。 T ラジオを聞くには、 T はひらがな、ラジオはカタカナで検索してくださいね。沖縄あれこれ、
はい、沖縄あれこれのコーナーですけども、あ、もう一回名前言いますか。
はい。
レオナでーす。
リンダでーす。
ちひろです。
ちえノーマルでーす。
ゆうこです。
はい。今日はこの5人でお送りしてますけども、沖縄あれこれコーナー。今度は、ハワイから見た沖縄についてでいいですか？
そうですね。はい。うん、ハワイのことを少し、
うん、
シェアして、なんでハワイにそこまでこだわるのか。まあ、おぶちがもちろんハワイと、うん、ハワイへの留学ってことなんだけど、
うん、
ハワイから、ハワイに行ってからのハワイでの体験が、うん、どう衝撃を与えたかっていう、はいはい、本当に私ももともとすぐハワイに行ったわけじゃなくて、うん、最初沖縄からカリフォルニアに行ったわけ、うん、であっちで3年半4年近くいたかな、
うん、
でなんとなくっていうか学校がたまたまハワイに決まったぐらいのノリで、うん、ハワイに行ったってぐらいで、本当にハワイのイメージはなんで島から来た人が大陸行ってまた島戻るんかなぐらいの勢いだったわけ、本当に。まあでも学校決まったからぐらいで。はいはい、で、それぐらいの知識しか自分も本当になくって。で、まあ行ってから、最初の1年ぐらいはもうあんまり現状もよくわからず、うん、人にも会えずみたいな。でも2年目ぐらいから、リンダとか他の、沖縄の学生にも会ってきたし、また、それで2年目から実は。
1年目会わんかったの、誰にも。
1年目はさ、おぶちじゃなかったわけ、自分。
アクサミはわからなかった。
知らんかった。うん、自分も全然、本当になんかね、孤立してた。でも、とっても観光とかやる気にも絶対、フィーリングだけあったかも。なんか、沖縄が観光されるっていうのが自分あんまりなんかいい思い、気持ちしない人だったから、ハワイでも同じことやらんこうぐらいで、もう本当にヤグマイ状態だった自分。学校と、お家と。
まあ、観光はしないよな、確かに。
なんか全然観光する気にはなれんかったっていう。そういう気持ちはなんかあったかも。でも全然わからなくて、うん。で、2年目から実は、1年目は、まあ、私費だったってこともあるかも。うん、で、おぶちで2年目入って、うん、この東西センターと関わって、うん、で、リンダとか皆さんにも会うようになって、うん、ハワイの子とどんどん関わっていくようになったかな。
うん、
そこからハワイ、まあ、授業とかでもハワイの授業、ハワイアンの、ネイティブハワイアンのなんか、歴史とかポリティックスとか取るようになって、
うん、
あとは、うん、そうそうそう。で、やっぱ一番びっくりしたのは、考え方とか、うん、ハワイのこの文化の根底にあるものが、うん、なんかね、いっぱい説明しなくてもすぐわかるわけ。
うん、
別になんか、すぐ
感覚的に、
もう感覚的なもんで、うん、もう感動みたいな感じ。なんかもう、なんか、 なんか震える感じよね、本当にね。うん、だから、一番大事なのは、もう、よく言うのが、アロハアイナって言って、本当に、あの、土地への、この、強い思いだわけ
です。アロハアイナ？
うん。
土地への強い思いって意味
で、うん、で、あの、スローガンでよく使われるんだけど、なんか土地を大切にするっていうのはもう、
これ、絶対出てくるわけ。
うん。で、だから、もう土地に拝み回ったりするでしょ、沖縄の人も。とか、ヒヌカンの考え方とかさ。全部なんかこういったスピリチュアルって言ったらちょっとなんか、軽く聞こえるけど、嫌なんだけど、この言葉。だけど、なんか、感覚的な、なんか、わかるってなるわけ。そうそうそう。で、なんか振り返ったら、まあ、おばあちゃんとかお母さんとかが、ね、大丈夫、沖縄は世界全部繋がってるから、手合わせたら全部拝み通るからね、とか言ってるようなこととか、もう、土地を大切にする気持ちとか、繋がりとか、あと、とうとうめじゃないけど、アンセスター、アンセスターだわけ。ハワイアンで一番大事な先祖だわけ。アンセスターが、
つながり。
ウリヒャー、来た。
で、ジニオロジーって言って、もう本当に、自分が何者かっていうのは全部、先祖とのつながりって。
精神文化まで言ってるんだね。
そう。なんかさ、昔は文字がなくて、口で伝える文化だ
った。それもうちの怪しい。
でさ、15代先とかまで覚えよったってよ。
そう。
自分のこのルーツを。
覚えるんだ。
もうみんな、
文字がないからね。
語り継ぎでさ。
で、それはね、なんか人種とか血とかとはでもないわけでも、こことってもなんか難しいというか、深く考えすぎるとあれなんだけど、じゃあ、例えば、ハワイ、今ね、ネイティブハワイアンってピュアな人はほとんども存在しないのが現実で、どうしてそうなったかっていうのは、まあ、このアクト・オブ・ワーってハワイの映画見てくれたらわかるんだけど、見てください。まあ、それが現状で、もうほとんどかもミックスと。地的には。でもこの地って考え方、レイスっていう考え方、とっても西洋的だっていうのが考え方で、ハワイアンの人が自分がハワイアンって言える理由は、なんで先祖とのつながりさだわけ。先祖とこの土地とのつながりさ。自分は別に白人の血も入ってる、チャイニーズの血も入ってる、いっぱい入ってるかもしれないけども、もう自分は
ハワイアンだっていう。要は文化と、精神文化と、その土地。
そう。
もう言葉だったりするんだよ、それはね。
で、このアンセスターとのつながりって一番自分さ、一番わかりやすい説明だった。自分が何者かって考えた時に。
そうだね。
それでも、もう納得みたいな。
してよ、なんかもう一個、葛藤、さっきの葛藤つながりじゃないけど、なんか、頑張ってる、要するに運動とか頑張ってる人たちは、そういうの乗り越えて多分、自分のアイデンティティを確立してやってるんだと思う。
例えばどんな？
ハワイでの、基地反対運動とか、平和運動とか、土地を取り戻す運動とか、自治権を取り戻すとか、文化復興とかね、やってる人たちっていうのは、もういろんなね、のを超えて、今の自分があるから関われるさね。だから、あれなんだけど、でも、一般的に言うハワイの血が入ってる人たちって、自分って一体なんだばーっていうのがまた強いと思うわけ。自分の婚約者もハワイの血が入ってるんだけど、なんかさ、もうネガティブに捉えてしまってるわけさね。なんかハワイの人、もうハワイ、とってもハワイの血が入ってるのは誇りだわけ。でもそういう自治的なとか政治的な話になると、ハワイの人たちはいつもなんかもう怒ってるとかさ、なんか、で、だからもうハワイの人同士の中で、沖縄でもあるさ、基地反対賛成って言えないとかさ、この仕事の関係とか、部落の関係、親戚の関係って、もうこんなのがあんまりにも浸透しすぎて、なんか、まとまりがつかないわけさ、もう二分化どころじゃないわけ、なんかもういろんな考え方があって。だからもうハワイアン同士がお互いの考え方の違いっていうのでも指向けあってっていうことで、こんなのもなんかよ。
似てるね。
似てるわけよ。
っていうか、その状況に、そのままだったら奥にもなりそうだ
ね。なると思う。
なると思う。
で、それ自体。そういう焦りだよね。なんか感じたのはね。
そうね。
でも、まだましっていうか。
でも、そうね。まあ、それはまあ、ちょっと、また一面だけど、まあ、いい一面というか、自分がもう、もっとすごいなって衝撃受けた、経験は、私たちぐらいの若い人たちが、普通に英語で喋ってるんだけど、ハワイアン同士になったら、もう、いきなりハワイ語で話し出すわけ。でもこれもハワイ語って本当に、うちな口よりも、もっと、絶滅した、消滅した言語で実は、うちな口はまだ残ってる方って言われてるぐらい。でもそこから、ハワイアンルネッサンスっていう復興運動が70年代ぐらいに始まって、そこから教育改革とか、ハワイアンを教えていく、ハワイアンの歴史を、言語を教えていくっていうのが、成り立ってから、今このジェネレーションがハワイ語を喋れる。自分たちのために。
それって何年ぐらいかかった？
だからもう70年代ぐらいからね。70
年代だからね。
30年ぐらいじゃない。
あ、はあ、やばいな。今から始めてるって感じさ、沖縄は。
うんうんうん。そうそうそう。デジやばいね。言語的には沖縄とっても遅れてると思う。そういう意味では。
まだ人口的には恵まれてるかもしれんけど、
そうそう
かなり。でも、あと2、30年したら、終わった親世代が、いなくなってしまうさ。うん、そしたら一気にもう、数パーセントにしかならんと思うわけ。喋、うん、れるの。終わった世代喋れるのいないさ。うちの山口。うちの山と口は喋ったとしても、ちょっとが。だからね、今からやると30年後本当にやばいさ。
そう、もう本当にね、オールハワイアンの、小学校とか学校っていうイマージョンスクールが、まあ、現実に実在してるからね、ハワイはまだ。
うん。
すごい。だからなんかさ、沖縄も頑張らんとって、あっちこっちで頑張ってるさね、ね、
うん。
市町村単位とかでも、
うん。
でもそういう中でさ、なんかインターナショナルスクール作りますとかやったらなんか、微妙と思ってしまうわけ。
なんで英語が先かと思うわけ。
言語ってさ、文化とか考え方も含むさ、価値観とか。
そうそうそう。
だから、まあ、第二言語でいいんじゃないみたいな。もう、うちの口も喋れないのに。
だから、これはもう、アイデンティティとか文化の創出につながるから、
そう。
絶対これをやるべきなんだけど、その後に、まあ、必要とされないといけないからね。仕事で使えるとか。
そうそうそうね。そうね。
これはもう、県の補助とか、なんちゅうの、サポートっていうの。とりあえずまず動くことが大事なんだけど、
まあ仕事で使えなくても、
うん、
なんていうのかな、このいやうちの口喋れた方がかっこいいよねみたいな、それでもいいと思うわけ。
最初はね、最初は、
最初はね。
だけどもし仕事に使えるっていうか、例えば公務員になるのに、うん、うちの口がパスしないと通れないって言ったら、
あ、
必死で勉強すると思う。
あ、そうだね、面白いねそれね。
テストにしてしまえばね。
うん、
そんなぐらいしないと、ね、多分やらんよね、誰も。
まあまあ。
好きな人はやるかもしれんけど。
そうね。
今の流れだったらね。なんかそういうきっかけというか、学んだ人がなんか活かせる状況になったら、得するからやるはず、もっと。バッターは、アイデンティティ目覚めてるから、やりたいとか、学びたいっていうのあるかもしれんけど。そういう人はあんまり少ないからね、まだ。
ここでツイッター。
はい。
行きましょうか。やっぱり接続が厳しいみたいですね。音声はチラジオで聞いて、うん、動画はユーストっていう感じですね。うん、まあ、そのような状況の中、ですね、うちなぐちもなくしてはならないキナペーチンさん。
うん、
そうだね。復興したから若い世代が喋れるんだ、すごい。グラススイッシュさんです。で、東郷平八郎との、ハワイと東郷平八郎との関係とは謎ね。
東郷平八郎。
誰誰、あれさ、ね、日本軍の。
ああ。関係は、
あ、首相だったっけ、違うか。
ちょっとこれは困った時の鳥さんに聞いてみましょうか。
うん、
教えてください。
海軍だった。
わからん。
はい。教えてくださいね。
うん、
そうなんだよな。内縄口。アイデンティティの。でもかっこいいね。この沖縄人同士になってから、
うん、
今日晴れ雨降ってるやし、うん、っていうのをね、うちな口で語れてから、うん、そばで何言ってるか分からんみたいになったね、うん、
俺がさハワイ行く前にカリフォルニア行った時にその聞いたあれで、うちな口と英語が混ざって喋ってる人がいて、うん、デージかっこいいやつさ、わ、うん、かる。
いるいる。
そうだ。でさ、さっきですね、SYKKWTK さんなんですけれども、うん、沖縄から公費でアメリカへ留学することの政治的歴史的意味を改めて考えさせられますね、はい、ということで、
うん、
この方最初の頃にね、見てますよっていうメッセージが入ってるから、うん、あれかね、お友達かお知り合いですかね。
うん、ペイチン先生からまた来ましたよ。
うん、
ほとんどの人は内な口をなくしてはならないと思ってるけど、実際に喋れるように努力してる人は少ないだろうな、
うんうん、そうだね。
ドキ、
うん、結局だから実践、うん、行動に移していくっていうのが、
うん、
でもハワイの場合はね、やっぱ学校とか学部ができたっていうのが多いから、これだから大きいかも、
サポートがあったからと思うね。
そう、ハワイアンスタディーズっていう学部が80年ぐらいにできたのかな、ね、もうこれも運動の結果だけどね、う
ん、あ、運動があったんだ。じゃあ
そうそうそう、ハワイアンルネッサンスで復興運動っていうのも全てを包括した運動だから、
うん、
多分そういった動きの中で一つだけじゃダメかも、みんなが一、ね、うん、つにならないといけない。
その時のハワイみたいに、
うん、
沖縄もすべてを失いかけてからじゃないと動かないと思って、
うん、
俺それが怖いわけ。
怖いね、
怖いね、うん、
今せっかくまだね可能性が残されている、ね、話せる世代も文化もね、うん、継承いろいろされてるさ時期に動いてたら、うん、もっと楽だけど、うん、本当にヤンバルクイナとかどっかの細かいウチナーグチみたいに、うん、絶滅の危機に瀕してからやろうとしてもさはいもう録音しようって、
うん、
剥製とか標本にするレベルさ、うん、そしたら
なるね
生活で、
ね、
文化とかアイデンティティにはならんさ、
うん、そう生活に根付く文化アイデンティティっていうところで、うん、ハワイのこの精神文化の話したでしょ、うん、あの拝みとか土地とのこの安静とか、うん、特にあのウヤファフジとの関係を、
ねうん、
これをさやっぱりかなり実践してるよね、うん、例えばねなんかのこんな会議でも、うんうん、ちょっとしたイベントの始まりはさ、ね、絶対ちゃんとから始まるわけ。
ちゃんとって言ったら？
ノリトっていう何を、
ね、なんていうの？
このお祈りの言葉。
はいはい。
拝みの時に言うさ。
グイスだね。
そうそうそうそうそう、うん、それ。それのもっとなんかハワイバージョンも思いっきり。それ。
デージ。
それを絶対やるわけ。
あの、竜花風神でしょ？
そうそうそうそう。ハワイの。そう。あれを必ずやって、ここの部屋にいるとか、この空間にいる土地とこの神様にとか、あの、アンセスターに感謝しますみたいな多分こと言ってるだろうと思うんだけど、そう言って一回この、あの、空気をそういう風にやってから、うん、いろんな、あの、催し事とか、特に儀式とか、うん、あの、セレモニーは必ずそうやって始まる。
うん、そう、俺もだから、うん、そのハワイ経験して帰ってきて、いろいろ目覚めた中で、その沖縄は自然と文化があって初めて沖縄だけどどっちかが欠けてもダメと思ってて、うん、その文化っていうのは広い意味で、うん、言語もあれば、うん、三線だったりうずいだったりあるけど、うん、精神文化っていうのも絶対あると思うわけ、
うん、大きいね
培ってきて継承してきた、うん、その先祖っていうつながりを考えるとだから全部合わせて本当は文化、
うん
うん、うちなんちとしての、
うん
これが全部揃ってないとダメっていうわけではないんだけども、うんうん、今までじゃあどうやってうちなんちは生きてきたのかとか、
うん、
まあいきなりね、全部がイスラム教徒に変わってしまったら、
うん、
文化ではなくて流行りだったかもしれないけど、うん、繋いできてるさ、
うん、
途中途中の変化あると思うんだけど、言語も同じようにね。
そうだよね。
うん。うん、いろいろ発明とかあると思うんだけど、
うん。なんかあれだよね、さっき言った、焦りだけ、うん、愛守らんとやっさとか本当にまあさっき言ったヤンバルクイナと一緒で、
うん、
愛かわいそう守らんとダメだよねとか言いがち、うん、どんどんどんどん個体数は減っていくような感じでは絶対したくなくて、
うん、
もっと本物に触れるさっき誰だったっけハイトッシュさんが書いたツイッターなんだけれども、うん、大学生にもずくの方言、まあ、うちな口を聞いても誰も知らんかったということで、すぬいを誰も知らない、うん、まさに生活に根付いてないんだけれども、
あったは家庭はすぬいだったやつさ、
うんね、そういうふうに言葉から消えたら、さっき言ったもう博物館にしかならない
で、そうそうそう、もう録音して流してから、すぬい。こんななる、本当に。
本当
に
そうだよね、
本当ね、でも実際それを今やってる、本当に状態かも、うちな口って、
だから今、与那国語がやばいってさ。わしゃが400人しかねえってよ。もう本当に録音状態だわけよ。
う
ん、こんななるよ。他の地方語いっぱいあるさ。
うん、ね、うちのおばあちゃんも与那国で喋れるけど。
あ、そうなの？
うん、習ったことない。
おお、危ない。今がラストチャンスかもしれない。
あのさ、自分お父さんインドだわけ、
うん。
で、おばあちゃんも沖縄にいるわけさね。
うん、
で、今最近気づいて、あ、面白いと思ったのが、沖縄のおばあのお家に行くさね。
うん、
おばあも標準があんまり上手じゃなかったから喋るわけよ、うちな口で、やけなの人だったんだけど、やけな言葉で喋るわけ、
うん、
で自分はさ、いつもよく周り見てからにさ、誰が通訳するかねって待ち寄ったわけ、
はいはいはいはい、
でおばさんたが通訳するわけよ、
うん、
だけどインドのおばあは通訳者がいないさね、
うん、
だから喋れるわけよ、う
ん、あー、なるほどね、
だからやっぱり言葉って
覚えるんだ、
うん
うん、
はあ、そっか、だからあーってこれまた面白いと思いながら、
そうだね、インドのおばあだけど、うん、食べれるってことでしょ。
そうそう、もうこれしかないさ、このつながりが、この自分が学ばないと喋れん、
必要性だよね、
はい、ごめんなさい、話の途中ですけど、だんだん時間も押してきたので、ツイッター行きましょうかね、
うん、
ブラスイッシュさんが、うん、沖縄は今いろんなものを失おうとしていることに気づこうとしているタイミングなのかも、うん、内縄口しかり、島の環境しかり、そしてですね、キナペーチンさんから、とりあえず独り言を内縄口にしてみました、これいいかもしれないね、もう自分ドゥチュームにするってことだよね、
うん、
で
俺は親に使うようにして、
ああ、いいね、それもね、
語尾だけとか、
うん、
ね、やさそういびんとか なんか作ってみたいな。でもね、
うん、
で健康沖縄さんから、こんばんは、西市新 PC より千葉の辰巳は沖縄語を喋れないことに違和感を感じて、勉強してあれだけの沖縄語内縄口ラップしているのはすごいと思う、うん、でこれいけますかね、質問、留学するならハワイがおすすめですか、ミヤブーさんから。
私ハワイしか行ってないから何とも言えんな、
何とも言えないね、
まあ、何を勉強するかだと思うんだけど、でも、うん、まあ、ハワイに、まあ、内縄のことを考えると、うん、ハワイに行ったら、うん、もうめちゃくちゃ感じることあると思うんだけど、うん、まあ、これも人それぞれだってするよね。
そうだよね、
本当ね、一概にはちょっと難しいかな、
うん、
うん、
受ける、とりあえずみんなグスク行こうぜ、福兵さんから。
とりあえずね。
あ、でもさ、うち思うってば、今このグスクで思い出したけど、うん、うちさ、伊勢名だったっけな、伊部屋だったっけな、あの、初めてグイスっていうものを聞いたわけ。うん、まあ、本物、うん。もう足もガタガタしてるおばあさんが、うん、あの、アサトダユンタじゃない、赤田スンドゥチを祈りの言葉として捧げてたわけ。うん、あの、ウトと
しながら
よ。メロディーを、うんうん。それ聞いた時にさ、初めて聞いたんだけれども、これは守らんとって本能的に感じたわけ。だから、そういったグスクに行くのもそうだけど、本当の沖縄の文、見てない文化っていっぱいあるさね。うん、そういうのも触れないと、それが内名口とか文化を守ろうっていうことにな
るのかな。だからその、関心がまずなかったら、あの、なかなか夜なんかもね、
行かない。
入らなかったんだけど、その関心を持つきっかけを自分なんかが、持つ雰囲気に持っていかんとダメなわけよ。うん、本当はこれ親世代とかからさ、うん、習って、うん、それが素直に入れる。例えば受験だけじゃなくて。
うん、
方が良かったんだけど、沖縄のことって、ね、別にね、習いなさい、教えたりとかも特になかったんじゃない、
うん、
で、外に出たから、い、俺なんだわとか、うん、沖縄の仕事何も多くなんてなって、歴史やら何やらね、
うん、
趣味で調べ出したっていうのが、俺もきっかけだけど、うん、そういうのもだから、
うん、
普通に、うん、感じれる状況にあったら、
うん、
そういう本物にも、触れようやしさって感覚にはなると思うんだよね。
なるほどね。いきなりそこには厳しい、
うん。そこにまで俺なんかがちゃんと、うん、あの、引っ張って連れていけたら、いいんだけどね。
なるほどね。
だからそういったのを、だから、二大大学とかでも、気づきとして、
ね、
いいね、導けたらいいんだけど。
うん、
これは親の世代も葛藤だったはずよね。うん、本当はこういうの教えたいけど、でも学校で役に立つか、うん、仕事で役に立つか、受験に出てくるかってさっき言ってさ、
うん、
できんさ、
うん。
だからその、
しかも日本語上等ってなってるからね。
そうだからやっぱり葛藤
でしょ、そういう世代よね、
うん、
うん、私の親にかけては葛藤なかったかも、もう日本語習いなさいみたいな、葛藤
当たり前さみたいな、
当たり前さ、なんでうちの口習うの、
結構いるはずよね、
うん、だから、うん、でも面白い、グラスイッチさんから、うん、なくしてからとか一度外に出てからじゃなくて、うん、今ここで大切だって気づく仕組みを作れないかな、
そうなんだ、
そのために行動できるきっかけとか、
ね、時間かかるからね、
それをね、だからね、二大大学でやりたいよね、実践としてね、
そうだね、
うん、
うん、
あ、すみません、なんか他に追加で言いたいことがあれば、
うん、
もう少しありますけど、
うんうんうん、
だからハワイに行って感じた、外から見た沖縄というか、
外から見た沖縄、ハワイから見た沖縄、
うんうんうん、
あのね、沖縄にいるときはあのね、東東名とかさ、この、うん、あの島の狭さとか、はいはいはい、あの、うとうとしたりするの、この難儀と思ってたわけ。
はいはいはい、
ちょっと、
うんうんうん。
でも、ハワイに行ったハワイの人たちがやるのを見たときに、あ、自分たちが失いそうになってるのが、ここにあるの、まだや、あの、の姿を、まあ、鏡みたいな感じなんです、
はいはいはいはい。
外から見るから、あ、やっぱこれってとっても大事なんだと思うし、
うん、
そういう面では変わったかな。
うん、
沖縄が、やっぱ、つないでいかないといけないものってこういうことかなとも思ったし、ハワイアンの人がね、自分たちの土地のことは自分たちが一番よくわかるから、
うん、
自分たちが土地を守るんだっていうところも本当に、あ、じゃあ自分は本当に自分の土地のこと何もわからんやと思ったわけ、
わからない
、ハワイアンの人すごいね、
うん、でもハワイアンの人なんかはそういう、まあ、歴史的背景があって、みんなで復興してきたっていうのが、まあ、あるからだと思うんだけど。
まあね、追い込まれて、
そう、
一回もやばい状況になったから。
うん。
うん、
でも、あそこまでね、なんか人口も減って、いろんな抑圧受けても、それでもやっぱ死なないハワイアンの、やっぱ強さという、
うん
うん、守られてるしね。
守られてる。
守られてる。
うん。
なんかあの神様方に、
あ、はい
はい、うん、親にも、うん、ちょっと自分がパン屋さん行ってからさ、うん、その年はとってもよ雨が多かったのか何だったかおかしかった天気がね、うん、そしたらおばさんたちが普通にこれはねペレが怒ってるんだよって、火山の神様がいるさペレって女の人、うん、この人が怒ったらそういう自然災害を起こすっていう、うん、なんか
信
仰があって、うん、これはねペレが怒ってるんだよって、うん、自分たちなんか悪いことやってるよっていう会話を聞いて、うん、あ超大きなと思った
本当よね、うん、
そうですね、
うん、あれかね夜うるさくしたらアイキジムナー来るよみたいな
そんなことあるよねメネフネ、うん、あの
あるあるある
小人のなんか
ちっちゃ
い生みたいなのがいる、
アイキジムナーみたいなもん
だ、うん、似てる似てる、
うん、あれなんて言うんだった昔流行ったよね、
え
あの K がボーってやってる、
あれハワイアンなの、
あれハワイなの、
えそれの話じゃないの今
メネフネって言うんだけどさ、小人
あれそうなのかな、
メネフネ
わかる、あのキーホルダーになってるのとかでしょ、
うん、なってたさ昔
赤い系のでしょ、
う
ん、
あれ違うキャラクターかね、
わからない、
うん、まあいいや、
はい、キジムナーとメネフネですね、
うん
そうだね、
うん、なんだろうな、なんか聞いてたら、うん、羨ましい、まだ残ってるんだっていう感じもしつつ、でもさっきあのハワイの人は沖縄にいいなって言うんだよって言ったさ、ね、
うん、
だからそれがなんか不思議な感じ、
そう、ね、今の沖縄にはね
まだ沖縄にあるものもあるし、
うん、
沖縄にはもうまだないあの学校とかさ、うん、言葉とかさまだなくて、ハワイにはあるものもあるさ、
うん、
そうですね、なんだかお互い学ぶものが多いですね、
うん、
ハワイからも、
はい、最後にですねメールいけますかね、
はい、
ゴーヤさんから、
はい、
沖縄、あ、違う、ゴーヤ女性の方ですね、
はい、
スペインを訪ねた時、訪ねた時バルセロナ州に行ったら言葉や看板がなんとなくスペイン語と違うのでびっくりしたことがありました。聞いてみるとどうやら言語復興運動でカタロニア語かっこ地元の言葉で教育するようになり、若い世代が言葉を取り戻したそうだそうです。
若い世代がやったんだね。
そんなわけで若い人たちはスペイン語とカタロニア語のバイリンガルなんだけれども、年配の、まあ、人々がスペイン語しか話せないという興味深い現象が起こっていました。ハワイで70年代でさっき言ったね言語復興が始まったとして今の世代が話せるようになったのなら、沖縄も本気になれば可能ですよね。
そこが大事なんだ、
生活に根ざした言葉にするためにはどうすればよいか、もっとたくさん議論できるといいですね、
うん、
本気にさせるにはっていうのが一番難しいね、
うん、
で簡単なのを追い込まれるか、なんか得するとか、
ね、できたところがあるって聞くのはちょっと勇気が出るね、
うん、
あっちにできるんだったらこっちもできるんじゃない、
ね、可能性はあるぞみたいな、ね、
結構調べたらハワイ以外にもあるみたい、言語に興味ある人は、
うん、とかもね、そうだったらしいよね、
アイリッシュとかも、
私はいつまでも若いと思ってたけど、もう30代も中盤になって自分が子供持っててもおかしくない年じゃない、
うんうん、
だからね最近はね責任を感じるようになりました、
ね、
本当そうかもね、そういう世代かも、
次の世代にね、
うん、
責任何かやらんといけんっていう、
じゃあ分かる、通じるでしょこの青木のバッターバンドも、
うんうんうん、でも通じる、本当
本同じ感覚だはず、
うん、
バッターゲアントもやばいよってから、
うんうん、私たちね、
うん、
最後に最後に
そうですね、あのちょっとおぶち会議の、うん、もう一回
はいはいはい、
宣伝お願いします。
6月19日土曜日、来る土曜日です。朝10時から会場、10時半から第1部始まります、
はい、
第2部がお昼挟んで1時半から、うん、ドキュメンタリー映画アクトオブはハワイ王国の転覆が見どころです。その後パネルディスカッションやって、うん、第3部は4時から、うちなし芝居、うん、それから新座トレオナさんのビデオ、
うん、
それからいろんな実践のテーマとしたパネル、いろいろ盛りだくさんですが、交流会もあります、うん、ぜひ
沖縄市コリンザね、
そうです、はい、ありがとうございます、3階です、
はい、駐車場もスタンプできますので駐車券持ってきてくださいね、
うん、で無料なんだよね、
はい、無料です、
はい、なんか他にありますか、
うん、他に、あ、はい、滑り込みでいい、
はい、
鳥さんから回答来た、ハワイ王国時代の独立自尊と沖縄の関係にあるんだって、東郷平八郎、さてその続きは各自勉強しましょう、
はい、
はい、バックさん、自分が朦朧状態になった時、口をついて出る言葉は標準語か方言かと考えたりする、 方言で上ごと言ってこと切れた。
まあうちなぶちって書いてほしかったですね。
ワクさん方言じゃないですよ。うちなぶちって
言語ですね。
言語ですね。
こと切れたいからにはね。
受ける、はい、はい。ありがとうございます。
もうこんな感じですか。
ちょっとねもっと語りたいね。うんうん、いつか
またハワイ第2弾で、
うん、はい、お願いします。
はい。
はい。沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンドという思いでやっていますけれども、今日も1週間また終わります。じゃあですね、どこだったかな。はい、じゃあこの番組はあなたの番ブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。また来週、
はい、おぶち会議で会いましょう。
会いましょう。
おやすみ、
ありがとうございます。おやすみなさい。